医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
本日は日本薬学生連盟の活動と題しましてお話を伺ってまいります。スタジオにお越しいただきましたのは一般社団法人日本薬学生連盟代表の小林大輔さんと、次期代表を務め現在外務を担当していらっしゃいます阿部誠也さんです。小林さん、阿部さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
簡単に日本薬学生連盟についてちょっとお話をさせていただくと、 WHO 世界保健機関や FIP 国際薬剤師連合と正式にパートナーシップを結んでいる IPSF 国際薬学生連盟に日本で唯一正式加盟している薬学生による薬学生のための全国組織団体ということなんですけれども、もう少し詳しくですね、その薬学生連盟の歴史ですとか現在の状況などをちょっとお話を伺いたいんですけれども、はい、まず小林さんの方から少しご説明いただけますでしょうか。
はい、もともと日本薬学生連盟という組織の大元はですね、1998年に薬学系の大学院生が交流の場として、はい、薬学生の集いというイベントを始めたのがきっかけでして、
なるほど。
で、98年に、まあ、第1回のそのイベントを行って、それをまあ年を追うごとに第2回第3回というふうにやっていく中で、まあ、学生がこう集まってきて組織化していって、はい、それが今の団体の元になっています。で、まあ、組織化していく中でこう全国的に活動が広がっていったので、ちょっと2011年に日本薬学生連盟というふうにも名称を変更して、はい、もっと活動をこう全国に広めていこうよと、かつ、まあ、交流だけではなくて、この社外発信をしたりとか、はい、国際交流をしたりとかっていうふうに、活動の、ジャンルとか幅も広がっていこうよっていうことで、名称変更をいたしました。
はい、
で、2013年、ちょうど昨年の4月ですね、一般社団法人化をさせていただいて、現在に至るというのが簡単な歴史になっています。
はい、ありがとうございます。そうすると、最初は学生さん同士がお互いの情報交流をするようなイベント的にスタートしたのが、はい、今はもう法人化までするきちっとした組織づくりをされているということなんですけれども、設立当時はやはり首都圏の大学が割と多いところが中心で、現在はまあ全国組織になったので、北は北海道ですとか南は九州の方とか、いろんな学校の方が参加されているというイメージでよろしいんでしょうか。
はい、そうですね。今でこそもう本当に北海道から九州、はい、四国でイベントを行ったりですとか、はい、まあ、広島で名古屋というふうにもうほぼ全国飛び回っているような状況ですね。ただ本当に当初はもう関東の学生の、まあ、イベントだったっていうのがあるので、はい、そのイベントがまあだんだん広まっていって、はい、で他の学校からも参加していくっていうふうになったので、本当は本当に関東の薬科大学が主体になってやっていたイベントですね。
あ、そうなんですね。はい、今加盟されている会員さんっていうのはどのぐらいいらっしゃるものなんですか。
約700名を超えたぐらいって言いますかね。750名ほどですね。
あ、そうですか。はい、じゃあもうじき1000名に近くなってくるというところで、
となるといいんですけど、
やはり学年的には、はい、まあ、入学したての方からこう、まあ、卒業間際の方まで6年生となると6年幅があると思うんですけれども、主体となる学年とかそういう特徴ってあるんですか。
やはり3、4、5年生。
あ、そうです
か。になってくると思います。
はい。
というのも、薬学部って6年間、まあ4年生の学生もいるんですけども、はい、6年間あると、こう3年生を過ぎたあたりで、こう折り返し地点に立つんですね。折り返し地点に立つと、今までの3年間良かったのかなと思う学生が多くて、
はい。
で、振り返った時に、自分何かもっと他にすべきことがあるんじゃないかっていうふうに、思った学生が、こう役年を見つけて入ってくるっていうのが結構多いですので、その3、4、5年生がこう威力的に活動しているという
のが見
受けられますね。
先ほどの話にも、2013年4月に一般社団法人化をされたことをちょっとお話しいただいたんですけれども、はい、その法人化をされた何かこう意図っていうんですかね、
はい、
もしありましたら、今度外務を担当されていて、しかも次期代表で組織を引っ張っていかれる阿部さんにちょっとお話しいただいてもよろしいですか。
はい、今その小林の方から述べてもらったように、はい、だんだんその団体として活動が広がっていく中で、活動の内容的に学生の枠を超えてしまっているような部分がありまして、はい、 まあ、一番大きなイベントとして2013年の8月に APPS というものを私たち日本薬学生連盟で主催して行ったんですけども、はい、この APPS というものは日本語名でアジア太平洋薬学生シンポジウムといいまして、アジア太平洋地区の薬学生を中心に500人規模の海外の薬学生を日本に招待して、で1週間のシンポジウムを行うんですけども、これ全て学生で企画運営をするという中で、
はい、
まあ、お金の面もありますし、なかなかその社会的な信頼を得るという意味でも法人化した方が進みやすいのではないかということで、法人化したというのが一番のきっかけです。
そうですか、はい、やはり海外の学生さんとのそういう交流の場を持つっていうところは、はい、今まで、まあ、最初は国内向けの活動が徐々に、はい、進まれていく中で、はい、海外の方とも交流を持った方がいいという、何かきっかけってそういうのはあったんですか？
そうです、私たちの団体っていうのは日本で唯一 IPSF という団体に加盟しているんですね、
はい、
この IPSF という団体は国際薬学生連盟といいまして、本当歴史の長い60年くらいの歴史を誇る、薬学生のための学生組織なんですけども、これ日本で唯一加盟しているので、まあ、年に1回の世界会議ですとか、そのアジア太平洋地区の世界会議がありまして、まあ、そういうのに出席することによって国際交流がすごい活発になったっていうのはあります。
なるほど。じゃあ最初はそういう国際会議に出席する中で、
はい、
じゃあ自分たちでも何か今度はシンポジウムをやってみようよという機運になったというところでしょうか。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。具体的にですね、この法人化をする前と後で、まあ今少し国際交流のそういったシンポジウムを自分たちで企画するのに法人化するのは非常に良かったということなんですけれども、普段されている活動の中で変化があるのかなというようなところを、普段どのような活動を全国でされているのかなというのと合わせてお話を伺えればと思うんですけれども、それはどちらから伺えますか？
じゃあ私から。
はい、じゃあ小林さんお願いいたします。
法人化によって、まあ、活動が変化したのも事実なんですけれども、はい、一番は学生の意識がこう変わっていったのかなというふうに思っていまして、やはり、まあ、資金面でもそうですし、はい、これからお付き合いしていく団体ですとか社会人の方々との付き合いも増えてきましたので、はい、私たち自身もこう学生のままでやってはいけないようなことというか、はい、もう学生気分でいられない部分も増えてきたので、そういう意味では、うん、もうある意味社会人としてちゃんと接しなきゃいけない、ちゃんと仕事しなきゃいけないっていう部分ではすごい意識は上がってきたかなと思います。でそれに付随してこう他の企業や団体や社会人の方々も僕たちを一学生だからという意味ではなくて、こう社団法人化した、
はい、
ある意味社会人として見ていただいているので、
こ
う活動も自然とこうステップアップしていったというか、
はい、
具体的な例を挙げれば、例えば先ほどのアジアの会議もありますし、はい、公衆衛生という分野では、こう国連支援交流協会という、まあ国連の組織の方からしっかりと協賛という形で一緒にイベントをやらせていただいたりですとか、はい、あと武田製薬と一緒にイベントをさせていただいたりですとか、そういったもう日本を代表するような団体とのつながりもできてきたりですとか、はい、あとは普段の活動自体も、例えば交換留学を今まで学生だけでやっていたんですけれども、それをしっかり法人が交換留学を運営するっていうことで、まあもちろん参加する学生たちも安心感がありますし、こちらもしっかりとしたマネージメントができていくっていうので、そうですね、もう活動を上げたらこれはキリがないんですけれども、ただ今までやっていた、活動時代のレベルと活動していく学生たちのレベルっていうのはこう上がっていったのかなというふうには感じてます。はい、単にこう学生気分でやるというよりは、もうしっかりやるんだと、でしっかりこの
やる限りは成果をみんなこう得ていただこうみたいな。
でみんな熱い思いを持った人も多いですので、こう社会発信してやろうとか、
はい、
例えば薬学教育の分野ではこう文科省の方をお呼びして、薬学部のカリキュラムについて議論をして、これをもう国に持っていこうじゃないかっていう、
なるほど、現場からの
発
信っていうことですね。
そうですね。
なるほど。そうすると非常に活発化して、なおかつこう意識も高く運営をされているというのが分かるんですけれども、さらに今後ですね、今まで行っている活動は多分引き続きずっと面々と行われていくんだろうと思うんですけれども、新たにこんなことも実は本当はやりたいなというようなビジョンがありましたら伺いたいんですが、これはじゃあ次期代表でもある安倍さんの方から伺いますか？
はいはい、私としてはその来年度2014年の4月以降は地域性を大事にしたいなと思っておりまして、はい、というのも 実際日本薬学生連盟の上に立っている執行部の人たちっていうので、来年度の特徴としてすごいいろんな地域から集まっているのがあるんですね。関東でしたり名古屋と関西と九州と、それから5年生や実習で四国に行くものや、自分も出身が福島なんですけども、はい、東北で過ごす期間もありまして、そういろんな地域に日本薬学生連盟の実際の運営になっているものがいるということで、
はい、
いろんな地域のその薬学生の声とかを反映できるような、そういう団体になりたいなというのは思っております。
はい、ありがとうございます。そうするとやはり執行部が全体にこうトップダウンばかりするのではなく、
はい、
各地域地域でその特色を生かすようなものを上に上げ、なおかつそこで生かしていくというような活動が今後の目標という感じでしょうか。
はい、そうですね。
はい、ありがとうございます。例えば直近でですね、こんなことを予定しているような、そういうなんて言うんでしょう、行事みたいなものっていうのはあるんですか？
それは私からいいですか？
はい、どうぞ。じゃあ小林さんお願いいたします。
よくぞ聞いてくれましたと、はい、いう感じなんですけれども、やはりもうラジオだけでは、もうリスナーの方も薬学生連盟のことあまり深くは分からないと思いますし、
はい、
もうその国際の組織のことも分からないと思いますけれども、
はい、
3月22、23に、まあ、年会という形でシンポジウムを開かせていただきます。
で、
これは一番最初に申し上げた、
はい、
1998年から続くその薬学生の交流の場、薬学生の集いっていうイベント、
はい、年に1回やってい
ただいた、年に1回やってるイベントを、これをもう同じようにやっているっていうので、はい、名前ももう薬学生の集いっていう、まあ年会シンポジウムっていう形で、はい、3月の22、23、2日間かけて行います。
それはどちらで行うんです
か？これはもう昭和大学の薬学部のキャンパスの方で行いますので。
はい、と参加する場合は何かこう手続きなど必要なんでしょうか？
一応ホームページの方から参加登録をしていただくような形にはなりますけれども、
はい、
当日来ていただいて、はい、参加というのも可能ですので。
そうですか、はい、じゃあぜひ興味のある方は日本薬学生連盟のホームページをちょっとご覧いただいて、
そうですね、
でぜひその日はスケジュール開けといていただくということでしょうか。はい、はい、ありがとうございます。じゃあぜひ今後のね、活動もさらに期待をして、また何か新たなこうビジョンが見えた時にぜひお話を伺えればと思います。
はい、
今日は小林さん、安倍さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。